広告の成果を待つべき時と即決すべき時。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が698回目の配信、また張り切ってお届けいたします。今日はタイトルこんな風にいたしました。広告の成果を待つべき時と即決するべき時というお話でございます。今日はですね、広告の運用についての Tips をちょっとお話したいと思うんですね。ただ広告運用をやっていなくてもビジネス全般に役立つようにお話をしますので、ぜひ聞いてみてください。直接商品を売るにしても、見込み客のリストを集めるにしてもですね、どっちにしてもやはりビジネスを短期的に効率的に大きくしようと思ったら、広告の活用というのは外せないものになっていると思うんですね。ですから皆さんは広告をやるべきだし、やってらっしゃるんだろうというふうに思うんです。で、そんな広告ですが、今、世の中において有効な広告というのは、インターネットの広告というのは、Google 広告、そして旧 Facebook、つまりメタ広告の2つになると思うんですね。これって運用型広告といって、代理店を使うんではなくて、基本的には自分で設定して、自分で変更できて、自分で検証できるというのが、特徴なんですよ。で、この広告ですけれども、今は AI と呼ばれている、機械学習が主流な機能になっているんですね。さっき自分が広告運用できると言ったけれども、運用型広告と言われている割には、この時代は AI が導入されているので、ある程度自動でより良くするという機能が導入されているんですよ。どういうことかというと、例えば、広告を誰に向けて出すか、どういう集団に向けて出すかとか、男性に出すのか、女性に出すのか、もしくは、どういう場所に出すのか、どういうタイトルで出すのか、どういう画像で出すのか、どういう動画で出すのか、どういうエリアに出すのか、どういう時間帯に出すのか、みたいなことってたくさんパラメータがあると思うんですよ。これを自分で自由自在にできるのが運用型広告の特徴だったんだけども、今はこれらのパラメーターを一番いいのはどこかなーっていう感じで、機械が勝手に探してくれて、良いところに集中投下をしてくれるというふうになったんですね。これが広告業界では機械学習というふうに呼ばれているんです。なんかお勉強みたいになっちゃいましたけど、そうなってるんですよ。知ってる人にはとってはすいませんけど、めっちゃ楽ですよね。めっちゃ楽。ただし、ご存知だとは思うんですけれども、 AI というのはデータをたくさん学べば学ぶほど精度、つまり頭が良くなっていくんですよ。つまりドラえもんみたいに何もしなくてスイッチパーンって入れたら、お、そっか、オンラインのなんとかの塾ですか、じゃあこうやって広告出したらうまくいきますねとはならないですね。たくさん広告出した結果、こっちはどうかな、あっちはどうかな、あっちはどうかなっていうふうに見ながら、結果こっちが良かったなってことを代わりにやるんですよ。つまり本来僕たちが自分でやっていたことを代わりにやってくるだけであって、最初から知ってるわけではないわけですね。ですから長い時間かけて広告をやればやるほどより良くなっていくという理屈なんです。言い方を変えると、長くやる、つまりお金を使えば使うほど良くなるし、お金を使えば使わないと精度が上がっていかないという理屈なんですよ。ただね、ここで厄介な問題が出ます。例えば広告を出しました。そして1月でも2週間でもいいけど、そこで5万円、10万円のお金を使ったとき、3万でもいいけど、使ったときに、効果がまだ出ないことがありますよね。ある。なぜかというと、データがまだ溜まってないんじゃないか。まだまだいろんなことを試行錯誤してるんじゃないかという時期だからですよ。でね、しかも、機械学習は最低でも2週間、もしくは1ヶ月やらさないと、良くならない。正しくならないというのが Google と Facebook の公式見解なんですよね。ですから、結果が出ていなくても、もう少し待った方がいいというアドバイスというか、こうルールになりがちなんですね。 Google の担当者、Facebook の担当者多分同じことを言います。すごく悩ましくないですか。だって、お金がそんなにたくさんない人の方が多いので、あと10万使うまで待つのか、大丈夫かな、と思ったりとか。かといってそこで、機械がやることが良しと言われているのに、自分の手でピッてまた触っちゃったら、機械学習はその触ったことに対してまたそこから学習するんで、またここから待つことになるから、それも嫌だなというですね、非常にストレスを抱える状況になるんですよね。これまで使ったお金はサンクコストだから、無駄にしたくない。かといってこのまま待つのもどうかという話になって、だからなんか、投資ね、デイトレードとかでこう、チャートが上がってるけど、なーとか、下がってるけど売った方がいいのかなみたいなところとなんか変わんなくなるわけですよ。よくないじゃないですか。じゃあこういう時どういう判断をすればいいかというのが今日のティップスなんですね。で、まあ答えを先に申し上げます。僕がアドバイスをしたりとか、自分がやっているビジネスの規模感ですね。規模感。規模感で言ったら、もう答えは、待たなくてよいと思います。僕も相当いろんなことで悩んだし、いろんな失敗した人もいっぱいいるんですけど、答えはね、待たなくていいです。で、なんでかというと、正しいかどうかといえばですね、これも経験上ありますけれども、絶対待った方がいいですよ。待ってから判断しないと、やっぱ機械学習の精度は上がっていかないことは間違いありません。これはもう間違いありません。なんだけども、環境っていうのがありましてね。我々は、例えば最初の2週間で5万円使って、一つのテスト、たった一つのテストで5万円使って、ダメだった時に、次の5万円を溶かすまで待つという、時間的、コスト的余力がない会社が多いでしょ？そうすると、そういうない袖は触れないんですよね。ああ、そうですかって話になるじゃないですか。なのでやっぱこういう場合は、目の前の実態を優先するべきですね。つまり、本当は1ヶ月ぐらいテストを続けると当たりが出る確率が上がっていくのかもしれないけれども、そうじゃない。自分の場合は、たった2週間、この金額で結果が出る答えしか追わないという条件にするしかないんですよ。もっと長い期間かけてお金を使えば、より良い答えが出るかもしれないけれども、そういう答え探しをすることはできない立場なんだと思うしかない。から、難易度は上がるかもしれないけれども、期間が短くなる分、決断が早くできるので、この2週間、この1週間で結果が出てないものは、1週間、2週間で結果が出る答えを得るために私はここやってるんだというふうに変えるんですよ、もう、価値観を。正しくはないんですよ。で、それで回していくしかありませんね。そうすると、おのずと、一般的な広告運用者がやってるような運用ができないので、例えば Facebook だったら広告クリエイティブをどんどんどんどん入れ替えていって、いいのが出るまでやるとか、ターゲットもどんどんどんどんこう変えていって、いいのが出るまで探す。ダメだったらまたオファーを変えてみるとかいうふうに、こうスピードを出していくことにはなるんだけども、まあ、うまくいくものはいきますからね。じゃあそこで答えを得ていく方がいいだろうし、これは Google でも同じことになるということです。つまりは、もう少し行ったら良くなるかもしれないという、正しさとかですね。ここでやり直すともったいないかもしれないと、このサンクコストの概念をバッサリ切ればいいということなんです。僕も実際、まあこの罠によくはまるんですけども、ずっと、まあ自分の我が社で結構あったんですけど、ずっといろいろやった結果、待っていいこと一個もないっすよね。例えば YouTube 広告もすごく効果出るときは出るんですけども、効果が出たものはやっぱ短期的に出てます。もうこうクリエイティブをパッと入れてパッと反応出る。ダメなものは粘ってもダメですね。一番の失敗は100万近く広告クリエイティブすごい CM みたいなの作ってもらって、広告費も60万か80万ぐらい回したかな。Google さんに言われたままやったんですけど、まあそれもコンバージョンはもうね、もう言いたくないぐらい。でしたね。それも待つ必要があるというセオリーを僕は信じすぎた。正しかったんだと思いますけれども、あ、そういう立場ねえな、みたいなことでですね、速度を上げるという条件設定を変えてみたんですよ。そしたら、そこを探していくゲームだから、難易度はあるかもしれませんけれども、気持ちはめちゃくちゃ楽になったっていうか、 シンプルになったんですね。だからこれは高校の話をしましたけども、全部において言えると思います。皆さんがビジネスをするときに、新規ビジネスの方もいるし、今からやる方もいると思うんだけど、なんか粘ったらうまくいくかもみたいな考え方をしたときに、うまくいくことってあんまりないんですよね。やるかもしれないけど粘る余裕ないっすよねみたいな、粘る余裕ないっすよねっていうことだと思うので、まあ、そうやって考えると結構シンプルに考えることができるんじゃないかなというふうに思いました。ぜひ参考にしてみてください。それでは頑張っていきましょう。はい、それでは698回目の雑談に行きたいと思いますが、今日はですね、また漫画の話をします。お前漫画好きだなってことですけども、漫画の話をします。今日ご紹介する漫画はですね、2月の勝者という漫画でございまして、これね、ここに漫画出てるでしょうかね。まあ、これ日本の漫画なんですけれども、2月の勝者というのは日本のですね、高校、ごめんなさい、今間違えた、出てるところはちょっとショートカットいただいて、これ2月の勝者なんですが、これ日本の中学受験を描いたすっごいリアルな漫画なんですね。中学受験はご存知ですか？海外いらっしゃる方もね、中学校はね、義務教育だからほっといてもいけるのに、わざわざ偏差値が高いところを目指してみんなが勉強するという、まあ、競争のことですね。もちろん偏差値を高いところを目指さない公立の中学に不登校だから行きたくないとかいう子たちもいるし、いろいろいますよ。いるけど、まあ多くは偏差値がより高いところを目指し、大学付属のところに入ってみたりということをこう頑張るわけですね。まあこういうゲームなんだけど、これって試験が2月なんですよ。日本って2月に受けるんで、2月1日2日3日4日ぐらいのこの4日間だけの学力テストのために、早い子は小2ぐらいからこうやるんですよね。でこの漫画はそういう子たちの小学校6年生の春からその受験の2月までを描いた漫画なんです。で面白いのはですね、もう何年もやってるんですよ。何年も連載やってて、1巻から19巻かも出てて、まだ完結してないんですけども、19巻までの間ってまだ1年なんですよ。1年、つまり全部同じ生徒たちが、受験している姿を2月まで通して描くので、何年も書いてるっていう話ですね。だからその各年の受験生がこの漫画結構読むと思うんです。受験生の親が結構読むと思うんだけど、その親はもうとっくの昔に受験が終わってる親たちも読んできたようなものになってて、まあ、特徴はね、めちゃくちゃリアルだってことですね。すごくリアルです。だから進学塾ですね、高い偏差値の学校に入れるような受験、中学受験専用の塾があるんですけど、そこが舞台なんです。その生徒さんたちの話で、でも塾の講師が何を考えているかとか、商売的にどういうふうに金儲けをしてるかって話も当然出てくるし、その子供たちの中にも、親に言われて無理やりやってる子もいれば、自分の意思でやってる子もいたりとか、はたまたすごく偏差値が高い男の子なんだけど、お父さんが DV でパワハラ、モラハラで子供に対して、俺は学力いいからお前これ勉強しろって、なんか塾のこと無視して勉強させたりとか、お母さんを蔑んだりっていうので途中で離婚しちゃって、お金がないから俺はみたいな話が出てきたり、もしくは受験に全然気持ちが入ってなかったけれども、まあネタバレになっちゃうなみたいな話があるんですよ。ことでその家庭の話ですね、母親の狂気ってこれ言ってるんだけど、母親がいかにこう、まあ狂っていかないところはできないので、どうやって没頭してるかとか、見え張ってるお母さんもいれば、自分の子供をひたすら心配してるお母さんもいたら、これもお父さんも出てきたりとかするし、あと J リーガーになれるかどうかわからないのに J リーガーにしたくて受験なんかしなくていいというふうになんか言ってるフットボールパップみたいなのが出てきたりとか、あと受験塾の方は、受験塾というのは合格実績があると宣伝になるので、トップのもともと頭がいい子たちを大事にするんだと。で、あんまり勉強できない子たちは用務、つまりお客様なんですって言い切る金とかね、芯とかあってですね、まあ面白いですよ。まああんまり話さないでおきましょう、全部喋っちゃうから。ということで、まあ僕は実際受験を経験してるので、まあ僕はしてませんよ、もちろんじゃないけど、自分の子供もど真ん中だったので結構一生懸命読んだので今でも読んでるんで、エンタメとして読んでるんですが、面白いです。で、海外の方こそね、これ Kindle あるので、日本の教育はとかね、 偏差値教育は異常だ、日本の子はかわいそうだとかいうふうにものすごい言うじゃないですかみんな。でそういう人こそね読んだ方がいいかもしれない。あのリアルなことがわかるし、別にね日本の親御さんとかはバカで無知だからやってるわけじゃないってこともよくわかると思いますしね。まあこういうやっぱ違うなという見方もあるし、あそういうことなのかっていうこともあるから、なんかリアルなことが分かってね、すごく面白いです。まあ喜劇だったり悲劇だったりねいうことも入っているので、だしあと日本の方は当然のごとく普通に面白いんで、あのこれ読んでいやもう中学生やっぱいいやと思うのもいいだろうし、やっぱ子供がやりたいって言ったらやらすからかもしれないし、まあこういう意味でなんか結構ね僕はこの漫画はおもろいと思いますね。まあ結構リアリティがある漫画僕も好きなので、ちょっとね読んでおります。19巻まで長いですけど Kindle で売ってますからね、ぜひ、チェックをしてみてください。それではまた来週。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、 知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。